Good morning.
おはようございます。
Please open your Bibles to John chapter 21, 1 through 19.
今朝はヨハネの福音書21章の1節から19節をお開きください。
This passage brings back memories for me because in 2018 I went with my older brother to Israel.
ここを読むと2018年に私は兄とイスラエルを旅した時のことを思い起こします。
And one of the places we visited was the traditional site of this John 21 passage.
で、その時に、ヨハネ21章の出来事が起こったであろうと言われている場所を訪れたことを思い出します。
So I'd like to share with you some pictures from that trip.
その旅行家の時に撮った写真を紹介します。
To show you what the Sea of Galilee looks like.
その時のガリラヤ湖の風景です。
And I want to take a look at the background, the context in which Jesus said to his disciples, and essentially to all of us, follow me.
イエス様がペテロに、そして弟子たちみんなに、そして究極的には私たちに対して私に従いなさいと言われたその背景、そこに至った、いきさつをお話ししたいと思います。
Whether you have accepted Jesus or have yet to make that decision,This is a decision that Jesus is asking of you this morning. Follow me.
イエス様を信じている人に向かっても、またその決心をこれからしようという人に向かっても、イエス様は今朝こう言われます。私に従いなさい。
And you cannot follow Jesus unless you know him.
イエス様のことを知らなければ従うことはできません。
And as you get to know him, you begin to love him more and more.
イエス様を知れば知るほど、イエス様を愛するようになります。
It's a sweet and intimate communion.
甘味で親密な関係です。
But you and I need to make a decision.
しかし、皆さんも私も決断が求められています。
Am I, are we going to be people who follow Jesus?
私は、皆さんは、イエス様に従おうとしているのかどうか。
Do we really love Jesus?
本当に心からイエス様を愛しているのかどうか。
And with this in mind,Let's go to the Lord in prayer.
このことを思いつつ、神様の御前に祈りましょう。
Dear Father, we praise your name.
愛する父よ、皆を賛美いたします。
We thank you for the opportunity to meet as a body of believers in this place.
この場において、信じる者の共同体として、神様の御前に出ることが許されていることを感謝します。
We thank you that we can meet freely.
心置きなくあなたとまみえることが許されていることを感謝します。
And we ask that you would open the eyes of our hearts that we might see wonderful things in your law.
私たちの心の目を開いてくださって、あなたの御教えに素晴らしい真実を見出すことができるよう祈ります。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen. Amen. The title of this message is, Do you love Jesus?
今朝のメッセージのタイトルは、イエス様を愛していますかです。
Am I willing to follow Jesus no matter where he leads me?
イエス様がどこに行かれようとも、私は主に従っている用意ができているでしょうか。
This is the single most important decision that a person can make in their life.
イエス様を愛するのかどうなのか。これこそ人がその人生の中で答えるべき唯一無二の大事な大切な問いです。
More important than vocation,
職業の選択よりも、
More important than marriage,
結婚の決断よりも、
More important than family,
家族よりも、
More important than children.
子供のことよりも何にも増して大切です。
There is no other decision like it.
これ以上に大切な問いかけはない。
So as we delve into this passage, I want you to consider what does it mean for me to follow Jesus and for me to love Jesus.
この御言葉を学ぶにあたって、皆さんに次のことを問いかけてほしいと思います。イエス様を愛するということはどういうことなのか、そしてイエス様に従うということはどういう意味なのかを考えてほしい。
So we have a picture of a sunrise at the Sea of Galilee.
ガリラヤ湖から見た夜明けです。
The shoreline can be rather rocky in certain places.
場所によってはかなり岩場がむき出しになっている湖岸もあります。
And when I had the chance to walk near the Sea of Galilee, I wondered how many times Jesus must have walked by this lake.
私はこの湖畔を歩いた時な、歩きながらイエス様も何度となく同じ道を歩かれたんだろうなと思いを寄せました。
I think Peter really enjoyed it too.
ペテロもこの湖が大好きだったと思います。
After all, he was a fisherman.
漁師だったわけですから。
The next photo is the traditional, it's the shoreline in front of a church that was built where they think this John 21 story happens.
この写真はヨハネ21章の出来事が起こったであろうとされている場所に教会が今立っているんですけれども、そこの教会からで撮った写真です。
We don't know if this is the place.
実際のところどこであったのかは分かりません。
The sand and the rocks are not somehow more sacred.
この場所の岩とか砂が特段神聖であるというわけでもありません。
But, my intention is that you have a picture in mind as we look at this story.
ヨハネ21章を読むときにこの写真を心に思い浮かべていただきたいと思います。
So in the verses 1 through 3, the disciples go fishing.
1節から3節、弟子たちは漁に出かけました。
Jesus had died, resurrected, and appeared to his disciples.
この時イエス様はすでに死んで葬られ、そして蘇って弟子たちに現れていました。
Verse 14 says that this was the third time he appeared to his disciples in his post-resurrection body.
14節を読むと、イエス様はよみがえりの体で弟子たちに現れたのはこの時がもう3回目だったとあります。
Jesus had 12 disciples, but Judas Iscariot was no longer with them. So of the 11, 7 decide to go fishing.
イエス様には12弟子がいましたけれども、イスカリオテのユダはこの時もういなかったので11人、そのうちの7人が漁に行ったと聖書は書いている。
I wonder if the other four simply did not like to fish.
残りの4人は多分漁が好きではなかったんでしょう。
But I think they had a lot on their minds.
でも、漁に出かけた弟子たちに、その彼らの頭の中にはいろんなことが渦巻いていたと思う。
Especially Peter.
とりわけペテロはです。
In the upper room on the night before Jesus died, Jesus had washed his disciples' feet. They began to eat, and in John 13, 36 to 38, Simon Peter says, "Lord, where are you going?" And Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now, but you will follow afterward." Peter said to him, "Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me three times."
ペテロの頭の中にあったこと。イエス様が殺される前の晩、2階の部屋で、イエス様が弟子の足を洗われたことがありました。そして食事をしました。ヨハネ13章36節38節では、ペテロがイエス様にこう言っています。主よ、どこにおいでになるんですか。イエス様は答えた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはその時こう聞きました。主よ、なぜ今ついていくことができないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエス様はこう答えた。私のために命を捨てるのですか。誠に誠にあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
Later that night, Jesus is arrested at the Garden of Gethsemane, and Jesus is placed on trial before the Sanhedrin.
その晩の夜遅く、ゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、サンヘドリンにおいて裁かれました。
Peter follows and waits in the courtyard.
ペテロはイエスの後に追って行きました。
He denies Jesus three times and says, "I do not know the man."
そしてそのイエス様が裁かれている場所において、私はあの人を知らないと三度否定しました。
The scriptures tell us that Peter went out and wept bitterly.
聖書はペテロは外に出て行って激しく泣いたと書いています。
Jesus, the disciples' friend and teacher, had been arrested. All the disciples had fled in fear. Peter had denied the Lord three times. Jesus had been buried and resurrected. And all the disciples knew they could be killed because they were followers of Jesus.
弟子たちの恩師であり、友でもあったイエス様が今捕らえられた。怖くなった弟子たちはみんな逃げてしまった。ペテロに至ってはイエスを知らないと三度も否定してしまった。そのイエス様が今葬られ、蘇られていた。それでも弟子たちは、イエス様の弟子であったという理由で、いつ殺されてしまうか分からない状況だった。
I think Peter was stressed.
私が思うに、ペテロはこの時、 相当なストレスを感じていたと思う。
And because he's stressed, he says, I'm going fishing.
だからこそ私は漁に行くと言ったんだと思います。
And for each one of us, it might be a little different.
イライラしているとき言い出すことは人によって違うでしょう。
For some of us, it might be, I'm stressed, so I'm going to eat chocolate.
もうイライラするからもうチョコレート食べまくります。
Or it might be, I'm going to go for a walk.
ある人はもう外を歩いてくるという人もいるでしょう。
Or I'm going to bake something.
なんか料理するという人もいるかもしれない。
But for Peter, it was, I'm going fishing.
ペテロにとっては私は漁に行くでした。
And they fished all night, and the scriptures tell us they caught nothing.
一晩中漁をしたけれども、聖書が言うには何も取れなかった。
For a fisherman, that's embarrassing.
漁師にとって罰が悪いことでした。
In verses 4 through 8, we find that there's a miraculous catch of fish.
4節から8節、奇跡的に魚が取れます。
Remember that sunrise picture?
夜が明け始めていたあの写真を思い出してください。
Jesus is on the shore. They can't really tell who he is.
イエス様は湖岸に立っておられましたけど、弟子たちはそれが誰なのか分からなかった。
And Jesus says, Children, do you have any fish?
イエス様がこう言われます。子供たちよ、魚が取れたかね?
Most translations say, Children.
イエス様のこの呼びかけをほとんどの聖書の訳は、子供たちよと訳しています。
A better translation for this word might be the British word, lads.
しかし、この言語訳の正しい直訳といいますか、それはイギリス英語でいう lads。つまり君たち諸君っていう訳がいいと思います。
Lads, do you have any fish?
君たち魚は取れたかね?
And they might have thought he was trying to buy fish from them.
弟子たちから見れば、湖岸に立っている男性が魚を買いに来た人か何かに見えたんだと思います。
And they said, no!
彼らは取れませんでした。
And then he says, put the nets on the other side.
そうするとこの男性が船の反対側に網を下ろしてみなさい。
And they might have recalled a previous time when they had been fishing all night to no success, and a man named Jesus tells them go out in deeper water.
この時、船にいた弟子たちのうち何人かは、以前にも似たようなことがあったことを思い出したことでしょう。あの朝も夜通し漁をしましたけれども、何も取れなかった。その時、イエスというお方が、沖に漕ぎ出して網を下ろしてみなさいと言われた。
This story is in Luke chapter 5.
この話はルカの5章にあります。その時は船が沈みそうになるほどおびただしい魚が取れた。
Peter, James, and John were there at that time.
ペテロ、ヤコブ、ヨハネ3人ともその時にいました。
And Peter had fallen down at Jesus' feet and said, Go away, leave me, Lord, I am a sinner.
ペテロはその時イエス様の足元にひれ伏して主よ私から離れてください私は罪深いものですかと思わず口にしていた聖書はそのこの出来事の後みんなすべてを捨ててイエスに従ったと書いていますそして今湖岸に立つ男の人が船の反対側に網を下ろしなさいと言いました
They get so many fish, they can't haul it in.
その通りにすると網を引き上げることができないほどの大量の魚がかかった。
And John, the disciple whom Jesus loved, says, "It's the Lord."
イエスが愛したと言われるヨハネが主だと言いました。
Peter's excited.
ペテロは興奮した。
He swims the 100-meter freestyle to Jesus.
100メートルの自由形の競泳選手のごとくイエス様に向かって泳ぎ出した。
And then in verses 9 to 14, the disciples eat with Jesus.
9節から14節、弟子たちはイエス様と共に食事をします。
Meanwhile, the six disciples are all bringing the fish without Peter's help.
ペテロが飛び込んでいってしまったので、船には6人残った。彼らは必死で網を手繰り上げました。
There's a fire going with fish and bread.
イエス様が岸辺で炭火を起こし、魚とパンがありました。
And Jesus said, bring some of the fish that you've caught.
取れた魚を何匹か持ってきなさいと言われました。
Peter goes and counts them.
ペテロは行って魚を数えました。
153
匹。
Some people think this is a special number.
ある人はこの数字に何か特別な意味があると考えます。
I think it means there were a lot of fish.
私はでも、たくさんの魚がかかったという意味だと思います。
Every fisherman loves to count how many fish he's caught.
漁師なら誰でもしたように何匹取れたのか数えていたからです。
In verses 15 to 19, Jesus reinstates Peter.
15節から19節、イエス様がペテロを回復させました。
They finished breakfast and Jesus says to Peter, Do you love me? Do you love me? Do you love me?
食事を終えた後、イエス様はペテロに3度、あなたは私を愛していますか?あなたは私を愛していますか?あなたは私を愛していますか?と3回聞かれました。
I always thought this was one-on-one, Jesus and Peter.
この会話はイエス様とペテロの1対1の会話だったと私は常々思っていました。
I think the other six were there.
でも他の6人の弟子たちもこの会話を聞いていたはずです。
And it must have been so humbling for Peter.
ペテロにしてみれば穴があったら入りたい思いだったと思います。
But Jesus' first question is different. He says, Do you love me more than these?
でももう一つ面白いのは、最初のイエス様の質問が他の二つと違うんです。最初の問いだけ、この人たち以上に私を愛するか。
In the Japanese, they interpret the passage.
今、この人たちと私言いましたけれども、日本語の訳はそのように意訳しているのです。
I think it's a correct interpretation.
それで正しいと私も思います。
But the Greek says, Do you love me more than these?
しかし原文のギリシャ語は、これ以上に私を愛するかです。
More than what?
何以上なんでしょう。
It would be easier if we could see Jesus's hand gestures.
この時のイエス様の話されたその手振りが分かれば簡単に分かると思います。
Do you love me more than these fish?
イエス様は魚を指してこれ以上にって言われたんでしょうか。
Do you love me more than these disciples love me?
それとも弟子たちを指してこの人たち以上にと言われたんでしょうか。
But it doesn't make sense that Jesus would be referring to the vocation of fishing.
漁師という職業以上に私を愛するかというのはここでは意味が通じません。
Peter had abandoned his fishing 3 years prior.
3年も前にペテロは漁師という仕事を投げ打ってイエス様に従っているわけですから。
It was Peter who said, "To whom shall we go? You have the words of eternal life."
主よ、私たちは誰のところに行くのでしょう。あなたが永遠の命を持っていますと言ったのはペテロだったわけですから。
So I believe Jesus is saying, Do you love me more than these disciples love me?
ですから私は、この弟子たちを指して、この人たち以上にあなたは私を愛するかと聞いたんだと思います。
Because at the Last Supper, Peter had said, Though all should forsake you, I never will.
最後の晩餐の時、たとえ皆があなたを見捨てても私は決して見捨てませんと言ったのはペテロだったからです。
It's as though Jesus was saying, Peter, are you willing to take this stand again?
ですから、イエス様はここでペテロに対してペテロ、もう一度あの言葉通りの決意でいるかと再確認しておられるんだと思います。
There's still one more thing that's fascinating about Jesus' question.
イエス様のその聞き方に興味深いところがあります。
In English, the word love can mean many things.
英語で love というと、その単語にはいくつもの表現の仕方があります。
We say, I love my wife.
私は妻を愛していますときも love です。
But we also say, I love my dog.
犬が大好きですというときも love という言葉を使います。
But in Greek, there are different words used for love.
でもギリシャ語ではそういうときに使う love には、言葉が単語が違うんです。
Jesus uses two of them in this passage.
そのうちの二つの違う単語をイエス様はここで使っている。
Agape and Philos.
アガペとフィレオです。
Simon, son of John, do you agapao me more than these? Yes, Lord, you know that I phileo you. Simon, son of John, do you agapao me? Yes, Lord, you know that I phileo you. Simon, son of John, do you phileo me? Lord, you know everything. You know that I phileo you.
イエス様とペテロの応答です。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私をアガパオしているか。はい、主よ、私があなたをフィレオしているのはあなたがご存知です。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私をアガパオしているか。はい、主よ、私があなたをフィレオしているのはあなたがご存知です。ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしているか。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたをフィレオしているのはあなたがご存知です。
The first two times Jesus is talking about agape love, the highest form of love.
最初の2つの質問は、ではイエス様はアガペの愛で愛するかと聞いていました。
It's the kind of love God has for us.
神様が私たちに向けて注がれる愛、それがアガペの愛です。
Peter says phileo, which is to say, Lord, you know that I esteem you.
それに対してペテロはフィレオという愛で愛していると返答した。つまり言ってみれば、私はあなたを尊敬しますと言ったわけです。
Last, Jesus says, Peter, do you esteem me? And Peter says, yes.
そして3回目にイエス様が問われたときは、ペテロ、あなたは私を尊敬するかという言い方をされて、それに対してペテロは、はいと答えたわけです。
Peter was grieved that third time.
3度の問いかけにペテロは悲しくなりました。
It's like Jesus didn't believe him.
あたかもイエス様がペテロの言葉を信じておられないように映ったからです。
This may seem cruel of Jesus, but it was actually very gentle of him.
一見酷に思われるかもしれませんが、実はイエス様の親切がこの問いかけににじみ出ています。
Peter had publicly denied Jesus three times, and now Jesus was giving him an opportunity to publicly confess his love for him.
公にイエス様を否定してしまったペテロに対して、公にイエス様を愛していることをペテロはこの時告白できたのです。
Jesus then goes on to tell Peter by what kind of death he would glorify God.
次にイエス様はペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを話しました。
Early church tradition says that Peter died on a cross, but he wouldn't die like Jesus, so he was crucified upside down.
初代教会の言い伝えによると、ペテロも十字架刑にかけられて殉教しました。しかし、イエス様と同じ刑では忍びないと言って、ペテロは逆さまの十字架刑で殉教したと伝えられています。
At the end of this conversation, Jesus says, Follow me. The first words he said to Peter.
この会話があって後、イエス様はペテロに、私に従いなさいと言われました。これは最初にペテロを召された時と同じ言葉でした。
So in summary, do you love Jesus?
まとめます。あなたはイエス様を愛していますか?
I had a good friend who would come up to me and put his hand on me and say, How are you doing?
私に親友がいます。この人はいつも私に向かって手を私の肩に乗せて元気と言ってくれます。
Good, I'm doing well.
元気ですよと答えます。
And then he'd say, No, how are you doing?
するとこの親友は本当のとこどうなのと突っ込んで聞きます。
I'm a little tired.
ちょっと疲れてるけどね。
And then he'd say, Victor, how are you doing?
するともう一度、Victor, どう元気と聞いてくれます。
And I could have said, I already told you.
だから元気だって言ったでしょと言い返すこともできました。
できます。But he cared for me.And that's why he asked.
でも私のことを気遣ってくれるからこういう聞き方を3回もするんだと思います。
And I could share more freely with him.
そういうやり取りがあるこそ私たちは心置きなく会話を進められます。
Jesus does the same with us.
イエス様も同じです。
Lately I've been reading through the Gospel of John.
最近私は毎朝ヨハネの福音書を通読しています。
And I noticed that at the Last Supper, before Jesus predicts,Peter's denial, he says this, A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
読んでいて、目に留まった聖句、それがあります。最後の晩餐の時、イエス様はペテロが否定することを予測された。その時こう言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。
And after Jesus predicts Peter's denial in John 14, Jesus speaks of loving him, and I've paraphrased these verses a bit.
ヨハネ14章では、イエスを愛する者とはどういうことか、それを3回イエス様が表現されています。私が少し言い換えています。
John 14:15, if you love me, you will keep my commands.
ヨハネ14章15節、私を愛する者は私の戒めを守るはずです。
If you love me, you will be loved by my Father, and I will love you and show myself to you.
私を愛する者は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。
If you love me, you will keep my word, and my Father will love you, and we will come to you and make our home with you.
私を愛する者は私の言葉を守ります。私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに行って、その人と共に住みます。
If you love him, keep his commands.
お分かりですか？イエス様を愛するとは、イエス様の戒めを守ることです。
And this is his command, love one another.
戒めって何でしょう？あなた方に新しい戒めをあげましょう。あなた方が互いに愛し合いなさい。
If we're not loving one another, we are being poor witnesses for the Lord Jesus Christ.
あなた方の互いの間に愛がないなら、私たちは貧弱なイエス様の証人でしかありません。
Jesus says, people will know that you are my disciples if you have love for one another.
あなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が知るとイエス様は言われた。
If you don't love one another, then people won't know you are a follower of Jesus.
逆の言い方をすれば、あなた方の間に愛がないんだったら、あなた方がイエスに従っているものであることがわからないと言われたのです。
They can't tell the difference between a Christian and the world.
あなた方キリスト者とこの世ののものと何の違いもなくなってしまうと言われたのです。
And Jesus' commission to Peter is not just for pastors.
イエス様がペテロに言われたことは牧師だけに当てはまることではありません。
It's not just for people in ministry.
宣教師だけに当てはまることでもない。
But we're actually all in ministry.
私たちみんな大なり小なり宣教に携わっています。
If you're a follower of Jesus, you are in the service of the Lord.
イエス様に従っているんであれば、私たちは神様の御用に仕えているのです。
Jesus said, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep.
イエス様はこう言われた。私の子羊を飼いなさい。私の羊を牧しなさい。私の羊を飼いなさい。三つ折り重なっています。
Do you know how hard it is to take care of sheep?
羊の世話をする。これがどれだけ大変なことかご存知ですか？
I think parents understand this best.
子供を育てた経験のある親ならわかると思います。
Your children keep wandering off.
子供は目を離すとすぐにどっか行ってしまう。
Especially when they learn to walk.
歩き始めた子供は特にそうです。
That's how they must be with the Lord and us.
イエス様はきっとこのような親と同じ感情を私たちに対して抱いておられるんではないでしょうか。
We keep wandering off and the Lord keeps bringing us back.
私たちは自分勝手な道をついつい歩んでしまい、その旅ごとにイエス様は私たちを連れ戻してくださいます。
In shepherding culture in the Middle East, the boys and girls as young as 12 could take care of a flock.
中東の遊牧民社会では、男の子であっても女の子であっても12歳くらいになると一つの羊の群れを、ね、全体を任されます。
Grown men rarely went with the flocks.
成人した大人が群れ、羊の群れと一緒に旅することはほとんどありません。
Instead, the men would watch their under shepherds to make sure that they were taking good charge.
むしろ遠くから子供たちの羊飼いの様子を眺めていて、彼らがちゃんと群れを飼っているかどうかを見ています。
God is described as a shepherd in Psalm 23.
神様が羊飼いとして詩編23編では描かれています。
God has placed each one of us as under shepherds of the flock.
神様は私たち一人一人に飼う人の群れを与えてくださっています。
There are people under our care, perhaps, children, friends, students, co-workers.
私たちが飼う人の群れ、それは友達かもしれない、自分の子供かもしれない、教え子かもしれない、職場の同僚かもしれない。
But the Lord Jesus is our over shepherd.
しかし、イエス様が私たちを養ってくださっている羊飼いである。
So to what extent do we love one another?
私たちはどれくらい互いに愛し合っていると言えるんでしょう。
How much do we have to love these sheep?
私たちは自分が飼う群れにどれくらい愛を注げばいいんでしょう。
John 10 says, I am the good shepherd. I know my sheep. My sheep know me just as the Father knows me. I know the Father and I lay down my life for the sheep.
ヨハネ10章は、私は良い牧者です。 私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊のために自分の命を捨てます。
Do you love Jesus? He says, My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends.
イエス様を愛していますか？それならイエス様に従ってください。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
So as we go to the Lord's table, I want you to think about how much love Jesus has for you.
私たちはこれから主の食卓に着こうとしています。イエス様が私たちに注いでくださっている愛がどれほど大きな愛であるか、もう一度振り返ってみてください。
His love is so great that he died on a cross for you to take away your sins.
あなたの罪を許すため、あなたが自分の罪の中に死んでいてはいけないと言ってイエス様は十字架にかかって死んでくださいました。
His body was broken.
イエス様の体が裂かれました。
His blood was spilled.
イエス様の血があなたのために流されました。
And the weight of the sins of the world were on his shoulders.
あなたのこの世のすべての罪をその身に負ってくださいました。
So that we could have life abundant.
それはあなたが生きるため、しかも豊かに生きるためでした。
There's no greater love than this.
これほど大きな愛はどこにもありません。
So as we remember the Lord Jesus, when we take the bread and the cup, remember that we love because he first loved us.
今朝、パンと杯を取るとき、イエス様を思い出してください。イエス様が私たちをまず最初に愛してくださったから、私たちもイエス様を愛するのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Dear Father, we thank you for Jesus.
父よ、イエス様に感謝します。
We thank you that he died on the cross and we're very thankful he's alive.
イエス様が十字架にかかってくださったこと、そして今も生きておられることに感謝します。
And we look forward to his return.
そしてもう一度戻ってきてくださることを心待ちにしています。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前を通して祈ります。
Amen. Amen.